クルーシャルポイント1、キリストはあなたを律法の呪いから法理的にすでに贖い出してくださった。信者としてあなたは自分の失敗、罪を告白して贖いの地を適用し、有機的に呪いから解放され祝福に預かる。アウトライン1、アダムが罪を犯した後、神は呪いをもたらして、土地はあなたのゆえに呪われと言われました。アウトライン2、終局的に呪いは死です。死は他のすべての苦難も含めて呪いの終局です。アウトライン3、もし私たちが律法を守ろうとするなら、肉の中に落ち込み、自動的に呪いのもとにやってきます。律法の行いに基づいているものはすべて呪いのもとにあるからです。こう書かれています。律法の書に行うようにと記されているすべてのことを常に守らない者は皆呪われる。ガラテヤ3章10節。キリストはアブラハムの子孫として彼の人生において十字架につけられ、私たちのために呪いとなり、私たちを律法の呪いから贖い出してくださいました。ガラテヤ3章1節はイエス・キリストが十字架につけられたことを述べています。ガラテヤ3章13節は続けて言います。キリストは私たちのために呪いとなって、私たちを律法の呪いから贖い出してくださいました。なぜなら、木にかけられるものはすべて呪われると書かれているからです。キリストは十字架上で身代わりとして、私たちのために呪いを担われただけではなく、呪いともなられました。律法の呪いは人の罪から来る結果です。キリストは十字架上で私たちの罪を取り除いたとき、私たちを律法の呪いから贖い出してくださいました。人の堕落を通してアダムは私たちすべてを呪いのもとにもたらしました。堕落したアダムの子孫として私たち罪人は呪いのもとにありました。呪いの源は人の罪です。アダムが罪を犯した後、神は呪いをもたらして、土地はあなたのゆえに呪われる。創世記3章17節と言いました。呪いの印は茨です。こういうわけで、アダムが罪を犯した後、土地は茨を生えさせたのです。しかしながら、呪いは律法が与えられた後に初めて正式なものとなりました。今や律法はアダムのすべての子孫が呪いのもとにあることを宣告します。言い換えると、呪いは律法を通して遂行されます。これは律法が呪いを執行していることを意味しています。ですから、呪いは神の律法と関係があります。これは罪人に対する神の義の要求です。適用、青年在職大学院生編。アダムの堕落のゆえに人は皆律法の呪いのもとにいました。しかし主に感謝します。あなたは律法の要求を満たすことができなかったのですが、罪のない方があなたの身代わりとなって呪いとなり、呪いを担ってくださいました。それはあなたがアブラハムの祝福であるすべてを含む霊を受けるためです。キリストの贖いは、あなたを呪いから解放し、祝福を受けさせることができるのです。ですから、あなたは、キリストの贖いに関して、十分な認識を持ち、評価する必要があります。あなたは、誰がどのようにして、あなたを呪いから救い出し、祝福をもたらしてくださったかを知らなければなりません。日本工業規格、ジスマークを製品につけるためには、ジスマークのすべての要求を満たさなければなりません。ジスの要求の 95% を満たしても、ジスマークを取得することはできません。必ずその要求の 100% を満たさなければなりません。同様に、義なる神の要求も 100% 満たされなければ、あなたは律法の呪いから解放されることはできません。主イエスは、十字架上であなたの身代わりに呪いを担われ、呪いとなられました。主の贖いの御業に感謝し、主を賛美します。贖いを根拠にあなたは呪いから解放され、祝福を受ける立場を得ました。 ビジネスライフにおいてあなたは多くの失敗を経験するでしょう。あなたは失敗するたびに自分の罪を告白して、贖いの地を適用してください。あなたはすでに贖われ、神の子供となっていますので、いつでも贖いの地を適用することができます。例えば、あなたは次のように祈ることができます。主イエスよ、私は上司に逆らっています。私は霊に従わず、肉の中の罪に従って生きています。主よ、私の反逆の罪を許してください。主イエスよ、私は情欲を持って若い女性社員を見てしまいました。私の情欲の罪を許してください。主よ、私は同僚が出世するのを見て妬んでいます。彼が業績を上げたのはわかりますが、出世することであからさまに差をつけられ、妬みの火が燃え上がっています。私の嫉妬の罪を許してください。主イエスよ、私は部下あるいは後輩の反逆的な態度を見て怒りが爆発しそうです。私の激怒の罪を許してください。このようにイエスの贖いの地を適用すれば、あなたのすべての罪、大きな罪も小さな罪も許され、すべての不義から清められ、呪いから解放され、祝福された神聖な命の交わりに戻ることができます。